中国歓迎石破茂、ようやく最後か。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
この番組でもね、
はい、
何回も取り上げてきましたけど、大石ゲールさん、
はい、
石破茂さんね、もうようやくちょっともう詰め将棋的にもつんできたかなと、
うん、
いう感じでね。
でも結構居座ってますよね。
居座りはひどいですね。いや、何が問題かってね、
はい、
今まで安倍さん辞めろだとか、菅直人辞めろだとか、自分が総理大臣じゃなくて一議員の時に散々カクカクしかじかで辞めろって言ってきたわけですよ、
はい、
特定の論理がその選挙負けたから辞めろだとか、もうこんなんやったらやってたから辞めろとかってすっごいね、それ言ってきたわけですよ。ところがね、自分は辞めないんですよ。
ね、そのなんか責任を深く考えるみたいな、
考えるとか言ってね。いや、責任は考えるものじゃなくて取るもんや、お前っちゅう。
そうですよね。
何を責任の定義知らんのか、お前っていうね。で、しかもだから、まあ、いわゆるブーメラン、巨大ブーメランなんてね、すごくネット界とかでも言われてるし、はい、もう普通のオールドメディア上でもこれブーメランやとかってね、もう言われてる状況にあって、なんていうかもう知的な誠実性っていうのが欠けらも、政治的誠実性っていうのが欠けらもない人物であると、いうことになりますよね。人には、なんか、やめろやめろっつって、自分の番になったら、やめない、やめないって、なんやねん、お前っていう、まあことになってるんですけど、
はい、
で、もともと自民党の中には、リコール規定ってなかったんですよね。で、居座るっていう人がこう、森喜朗さんね、吉郎さんが、まあなかなか辞めなかったっていうのがあって、これはちょっと問題やから、まあリコールに相当するような規定を作ろうということで、自民党の中の党則があってね、この党則で、総裁選の前倒し、採決ということができるというふうに、そう、まあ、党則が作られたんですよ。
はい。
で、それは今まで、まあ、採用されることは一回もなかったんですけど、まあ、今回それを適用しようかということが、8月8日の両院議員総会で、まあ、総会長が、有村春子さんっていう議員の方がおられるんですけど、自民党の、が、仕切る格好で、いかがでしょうって、申し上げる、こう、決議を取ろうとすると、あ、じゃあもう執行部のもそれでいいです、ということで、前倒し総裁選をやるかどうかの判断をすることが決められたんですよね。で、両院議員総会っていうのがあって、両院議員総会ではここまでしかもうできないんですよね。
はい。
総理大臣を辞めさせるっていう権限は、両院議員総会には、まあなくて、選挙管理委員会にこう、は、その権限が、まああるということで、そこに委ねられたと。それでもう早速、もう辞めれ辞めれと、みんな言うてるし、で、県連でももう辞めさそう、前倒しの総裁選やろうっていうことを決議する県なんていうのも、まあ、出てきてるし、これからそれ全国にも広がるだろうなっていうことですから、
はい、
まあ、さすがにこれ終わるんちゃうかと。
本当かな。
もうここまで来たらね、ちょっともうあの手この手で延命を考えてるだろうけど、いや、基本も積んでるなっちゅう話を今日は。申し上げたいと、
はい、
で、なんでここまで粘れてんのかっていう話なんですけど、その陰にね、まあ、石破茂のその、なんていうか無責任体質っていうのが、まあ、あるのは当然なんですけどね。それと、まあ、党利党略私利私欲の塊のくだらない政治家だっていう、まあ、ことは僕はあり得るとっていうかあると思うんですけども、それだけじゃなくてですね、裏に悪いやつがおるなと、まあ、タイトルでも言ってますけど、中国がもう石破茂さんを大歓迎してますから、まあ、この石破茂がここまで持ってるのも、まあ、中国の影響やなというところも含めて今日はお話をしたいと思います。
よろしくお願いします。聞けば石破茂の真実が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場。日卓スマハイ、お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは中国歓迎、石破茂ようやく最後か。
まあ粘ってると。
はい、
もう考えられない粘りなんですよね。
そうですね。
まあまあ改めて言うまでもないですけど、衆議院で解散するときに、天皇陛下に解散してくださいってお願いして、その時目的は国民信を問うことですと、
はい、
で基準は過半数を取ることですと、
うん、
と言って選挙したら過半数取れなかったんで、
うん、
国民から信を、国民信を問うってお前信じられへんって言われはったんですよ、
はい、
だから信を問うために解散したんやから、
うん、
そしたらあんた辞めなあかんやないかって、これも誰が考えても分かることだし、そこに天皇陛下が関係されてるわけですから、俺はちょっともうそこでやめなあかんやろっちゅう話なんですけど、なんかずっとやってて、
うん、
で今度参議院でもうめちゃくちゃ低いハードル作って、
はい、
それはいくらなんでもクリアできるやろと、そんな甘い目標にしてたらあかんわってみんなイラッとしてたんですけど、それも達成できなかったと。で必達、必ず達成するべき目標だっつって言ってたのに、なんか必達できへんかった。
うん、
だから、やっぱりやるって。その時の論理が、もう政治空白を作ったらあかんし、僕は総理大臣で責任取らなあかんから責任取るんだとか言って。責任っていう言葉はお前振りますな、お前、うん。
なんかね、一時期その、石破さんが辞めるみたいな速報が出た時もあったじゃないですか。
そうそうそう。
で、それぐらいのこう流れやったんですよね。
うん、いや、もうだからもうめっちゃ折れてるんですよ、石破茂は。そ、うん、やけど、自分との戦いだとかつってね。何の戦いしてんねん、お前。
ね, ねえ。
うん、だから折れてしまいそうになる僕を勇気づけて、僕は頑張るんだとか言って。だからそれは何かのために頑張るんだって。それお前のためにやないか、お前。
もうね、選挙で結果が出てるのに。
出てるのにって。まあまあ、そんなことなんですけどね。
はい。
で、これね、やっぱりね、石破茂さんがこれずっと続けてられる重要なポイントはね、やっぱりなんかね、石破辞めるな、でも。
はあ。
ほんで、やめるなってみんな言ってるんですよね。
うんうん、
それ見て、うししいって、いや、やめるなって言ってるから僕やめないもんってこう、なってるんですよ。
あ、本人が。
うん。で、これ、うんうんうん、石破茂の言葉の自分との戦いだっていう発言からわかるようにね、
うん、
もうやめたくてしょうがない気持ちがめちゃでかいんですよ。で、実際やめるっていうことはもう周りに言ってるのはこれ確実です。
あ、そうなんですね。うん、
でもやっぱりやめない。っていうのも言ってるんですよ、
うん、どっちや。
やめたいな、いや、やめない、やめる、やめない、やめるみたいな。
そこにもその自分の意思っていうものがないんですか。うん、
いや、だから自分の意思はなんか続けたいなっていうことですよ。続けたいよって思ってるんですよ。だからそれぐらい美味しいんですよ、総理大臣って。それはもうね、総理大臣になったらね、めちゃくちゃ美味しいんですよ、うん、お金とかじゃないんですよ。
だってね、
めちゃくちゃ権力あるんですよ。
だって一国のリーダーですから。
うもうね、いろんなもの自由に使えるんですよ。
いろんなもの、
うん、
例えば
自分の嫌いなやつやっつけたいなと思ったら、
うん、
財務省とか、
うん、
で自分の権限あるからこう公認取り消したりね、
うん、
何でもできるんですよ。
ちっちゃい声やけどちゃんと乗ってますからね。
まあ警察さんはね、まあ、公正中立にやってると僕は思いますが、
うん、
でもまあまあ、あの総理大臣っていうのはリーダーですから、財務省なんていうのはね、うん、まあ、それもいろいろありますやん、そら。
いろいろ。
で、もうとにかくね、一般にはね、総理大臣1匹は、
うん、
国会議員100匹分のパ パワーを持つと、まあ、言われてるんですよ。すごい力があって、で、はい、みんなチヤホヤしてくるわけですよ。
まあ、そうですよね、
うん。今まで全然見向きもしひんかったような人がいっぱい振り向いてくれるわけですよ。うん、もう美味しいでしょうがないわけですよ。だから、石破茂の行動原理は、石破茂という知辱っていう、あの特集のね、前の特集でも、はい、
クライテリオンで、
クライテリオンの中でも論じましたけどね、
はい、
あの居心地がいい限りそこにいるんですよ。で、居心地悪くなったらすぐどっか行くんですよ。
うん、
これで、居心地いいんだけど、やめろやめろって言われてね、それちょっと居心地悪くなって、いやもうなんかやめようかな、もうこんなに言われてるとちょっと、メンタルが持たないな、とこうなってきてるんですよ。うん、
はいはい、
あれらあれらってことなんですけど、まあ、言っときますけども、国民の民意は、一番やめろっていうことで、衆議院選挙、参議院選挙、おまけで言うなら都議会選で、お前やめれお前と。
うん、
まあ言ってるわけですよ。で、これについてね、まあ他のなんか、やめるなデモの人たちは、石破茂が悪いんじゃない自民党が悪いんだとこう言ってるんですよ。いやいや、だからその自民党のリーダーやから、この人。
うん。
そのリーダーのやり、ここの、そういう人たちにはね、こう言ったらいいんですよ。いや、まあそうでしょうと。だけど、そんな古い自民党をまとめてるのが今石破茂であって、その自民党の中で最も力を持ってるのは100人分の力があるのが石破茂であって、今の自民党が悪いのは、まあ、石破茂が悪いからですよ。直そうと思ったら直せれるんだから、リーダーなんだから、
はい、
で直せてないんだったら直せてないやつが悪いんですよ、こんなもの、
うん、
だって消費税だって減税って言えたんだから。
そうですね、
178万だってやるって言えたんだから、
うん、
全部できるんですよ。
それだけの力持ってる。
そうですよ。今言ったこと全部やったらめちゃくちゃ人気になりますよ。
うん。
そんなもの。
うん、すっごい国民のためですよね。
そうですよ。なんか80兆の投資とか しなくてよかったんだから。
アメリカ。はい。
何一つやってないでしょ。それにみんなイラついてるっちゅうの気づかんのか、お前と。
うん。
それ裏金問題とかあったんかもしれんけど。
はい。
あったんかもしれんけども、その裏金問題が今まで全然問題になってこなかったのは政治家がちゃんとやってたからですよ。まあまあそれぐらいあんのかなぐらいの気持ちがなくはなかったと思いますよ。
うん、
それはね。だって田中角栄なんてあんだけ金脈政治だとか言われてるけれども今大人気じゃないですか。
うんうん、
それはあれ金だけ考えて国民のこと考えてへんかったらめちゃめちゃ嫌われてるだけですよ。
そうですね。
だから別に僕は裏金問題やって褒められたことではないし やるべきではないと思うし、
はい、
それは責任取ってもらわなあかんと思いますけれども、うん、政治家たるものね、その責任もあるけれども、日本国家、国民を幸せにする責任があって、それをやってたら、それなりにね、評価されてるはずですよ。
うん、
何一つやってないじゃないか、石破茂は。財務省の言いなりになって、中国の言いなりになって、アメリカのバイデンの言いなりになって、今度はトランプの言いなりになって、何をするんだと思ってるんですよ。
う
ん、
もうそういう気持ちがね、国民の中でももうめちゃくちゃ湧き上がってますから。
うんうん、もう完全にそういうことになってるわけですよね。
はい。
だから、その、裏金議員が悪いんだとかっていうのは単なる言い訳ですよ。
うん、そうですね。なんかちょっとこう、うん、隠してるというか。
そう
話をね。
石破茂の気持ち悪さをもう、うん、隠すなと。もう気持ち悪いねんと。
はい。
これはあの、倫理的にという意味だと捉えてください。
うん、うん。
僕はひとまずここで気持ち悪いと言ってるのは、政治家としての倫理モラルのなさに気持ち悪さを感じてるということなんですけどね。それでですよ、
はい、
やめるなって言ってるのはね、デモだけじゃないんですよ、
うん、
中国共産党がやめるなと言ってるんですよ。
うーん、
これは公式に共同通信の報道なんかでも言われてますけれども、
はい、
うん、続投を望むと、
うんうん、
中国共産党が言ってるわけですよ。内政干渉やろ貴様と、何を言っとるんだと、
う
ん、
まあ、自分たちにとって都合がいいっていうことですよね。
そうですよ続投を望むなんてね、いや、そもそも尖閣の問題があるわけですよ。
うん、そうですよ。
だから、石破でいる限り尖閣の問題はどうでもええってことですよ。で、さらに台湾の問題もあるんですよ。
うん、
石破でいる限り中国が台湾に何やったって、こいつはもう手なずけられるわって思われてるってことですよ。
舐められてるんですね。
完全に舐められてますよ。舐められて止まるかって言え習近平に、トランプに言う前に。
ね。
どんだけ舐められとんねん、中国にっていうことですよ。
うん、
でも李強首相なんかと面談会談した時もね、石破茂の姿勢にを高く評価すると評価されとるわけですよ。
う
ん、ね、でさらに言うとですよ、中国はパブリックディプロマシーの最先端国なんですよ。
うん、
パブリックディプロマシーとは何かというと、中国が他の国の世論の操作をする 仕事のことをパブリックディプロマシーって言うんですよ。
ほうほう。
で、アメリカ、ホワイトハウスはこれをものすごく警戒してるんですよ。
うん、
もうやりまくってるんですよ、アメリカの中で。パブリックディプロマシーを。中国共産党に利益が出るような世論誘導とか、まあ、デモをやったりとか、テレビやったりとか、そういうことやってるわけですよ。
うん、
これはもううちの研究室でも、今一緒に研究している桑原さんという方がご専門なんですけどね。まあ、彼女がいろいろそれを詳しく本書いたりとかされてるので、まあ、それをご覧いただければと思いますけども、その中国のパブリックディプロマシーが、日本の石破やめるなデモに関与していないとは考えられないですね。
否定できないということですね。
うん、もう関連してることは 100万%確実ですよね。
ああ。
うん、直接指示があるかどうかまで僕は証拠がないのでわからないですけれど、
うん、
広い意味で言って影響を受けてることは 100万%確実ですよね。だって、ものすごくパブリックディプロマシーは中国は日本の中でも展開してるわけでね。
もう脅かされてますよね。
そうです。だから結局ね、今言ったように、石破茂のメンタルの問題なの。やりたいけれど、やめろやめろって言われてどうしようかな。でも、やめるなって言われてるし、習近平からも、褒められてるからこれでいいかってなってるので、結局ね、今石破茂が延命できてるのは中国共産党の影響がめちゃでかいですよ。もしいなかったらもう終わってますね。さらに言うとですよ、今の石破政権っていうのは森山幹事長っていうのは親中派議員のドンですからね、今。
ああ、そうか。
官房長官も林さんは日中友好議連の会長をやってたわけですからね。
はい。
だから、もうそこを考えるだけでも中国の後ろ盾があって、石破政権が成立してるということは、うん、状況的には 100万%確実なわけですよ。ということでね、僕はもう認定しましょう、石破茂のこと。
認定？
この人は逆賊です。ということで、三沢和親さんの、いつもオープニングで聴いてらっしゃるイントロの続きの歌のところまでしっかり今日は聴いてもらいましょう。三沢和親で、逆賊ブルース。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを人と人とを運ぶから結ぶトランスポートからトランスハートへ物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それがニッタクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
三沢和親さんで逆賊ブルースお届けしました。
これがね、いつ出したんかなと思ったらね、はい、2017年なんですね。
あ、そうなんですね。
まあまあ前なんですよ。
8年前。ああ。
もう8年経ってんなと思ってレコーディングしてね、これ出して。で、これで今ちょうどね、今年はもう8年ぶりの CD リリースをね、
はい、
今、リハーサルやってるんですよ。
三沢和親でね。へぇ、
今年はね、シングル CD じゃなくてね、
はい、
ミニアルバムを出しますからね。
はいはい。
ね、4曲ね、3曲がまあ新曲なんですけどね。1曲はこの逆賊ブルースを、
はい、
まあ入れようと。
新録？
そうそう、新録で。で、これね、細かく言うと、前のバージョンは打ち込みなんですね。
はいはい。
ドラムとかベースとかは、こう、機械的に作られてる。
パソコンで。
うん、もう最近そういうのがほとんどなんですけどね。
はい。
まあそれはやっぱりこう、ブルースだから、やっぱちょっと生で入れようやないかと。
おぉ！
いうことで、三沢和親 with friends のバンドで、
はい、
これ僕の昔から大好きだった岩見さんっていう、なにわエクスプレスのギタリストの人にこう、プロデュースしてもらいながらね。で、昨日リハーサルで。
おぉ！
もう午後2時から9時まで7時間びっちり入って。めちゃくちゃしんどかったですけどね。で、まあ、4曲、まあ、だいたい編曲固めて。
はい。
まあ、そのうちの1曲に、まあまあ、これ入れようかと。いや、もともとね、某別のね、有名な曲を入れようと思って、ちゃんと練習してたんですけど、
はい。
NG が出たんですね。
あら。
NG 出んの？結構珍しいんですね。NG 出る。カバーで NG 出るっていうのは。ああ、もうしょうがないですね、と。 で、そしたらも急遽、それとも逆賊をちょっと生音で入れようかと。
うんうん。
ちょうど一番の逆賊も仕留めなあかんとこやし、まあ、ちょうどこう逆賊ブルースで仕留めに行こう、行こうと。やっちまえっていうね、歌詞が出てきますからね。
うん、でもね、おっしゃってましたけど、やってることがもうまさにってね。
いや、もう完全に逆賊ですからね。ね、逆賊を見たら、この逆賊ブルース、思い出してください。そして、今年中には出ますからね、ミニアルバム出ますからね、新録も聴いてください。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事。大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい。大好きなこの街の日常を守りたい。そうだ、バス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
はい、ということでね、はい、もう石破茂が今延命してるのは、いろんなものによって支えられてるわけですが、
うん、
その石破茂のメンタルがね、
はい、
その最大のものの一つが、まあ、中国という存在だろうなということは、もう状況証拠的に確実だなというお話でした ね。
どんどんこう侵略されていきそうで怖いです、
ね、そうですよ。だからこのままだったらね、まあ、日本は事実上アメリカの属国植民地だなんて言われてますけど、今まさに、ね、石破茂、まあ、その前の岸田文雄さんからですけれども、こう岸田石破の流れによってアメリカの属国だけじゃなくて中国の属国にもなりつつあって、もう日本の主権がどんどんどんどん失われてるんですよね。この流れをなんとか止めるためにもね、この逆賊石破、これをなんとかね、総理大臣の席から退いてもらいたいというほかないですね、うん、
はい、
うん、
そして、表現者クライテリオンの最新号が今週発売になります。
はい、はい、今度はね、財務省は敵か味方かって言って、ね、
おすごいシンプルに、
でこれも敵やっていう人が多いと思いますよ。
まあまあそうですね、
味方やっていう人はいると思いますけど、その人にはちゃんと言いましょう、いやあなた情弱ですと、何も分かってないですねと。で敵やっていう人には、いやまあ敵やっつってやっつけてるだけやったら日本の国うまいこといかんから、どういうふうにこう日本国家のためにね、
はい、
財務省の皆さんのお力を、まあそれでもいいんですけども、使っていくかっていう、そういう味方につける方法も考えなあかんなというちょっとね、一般的な財務省批判特集じゃなくて、ちょっとこう一歩こう
踏み込んだ
財務省問題特集にしてますからね。それをまた来週じっくりお話したいと思います。
はい、書店あるいはインターネットでご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。